祈ります。天地の作り主、私たちの世界の歴史を御心に従って導きたもう全能の神様、7月の最後の日曜日、私たちを礼拝にお招きくださいました恵みを心から感謝いたします。今日私たちは共同緑ヶ丘教会の松本牧師を説教者としてお迎えしています。どうか先生と、先生を送り出してくださった教会を祝福してください。またお迎えした私たちを恵み、このような形で結ばれた教会間の交わりを祝福してください。教会はあなたが御心によって建てられた主イエスキリストの体であると信じます。どうか西南宿内に、日本の各地に、そして世界の至るところに建てられたあなたの教会を強めて、与えられた使命を忠実に果たすことができるように聖霊の助けをお与えください。神様、私たちは全世界の諸教会とともに世界の平和のために祈ります。今もなお主イエスの約束に逆らって至るところで暴力による支配が横行し、弱い立場にある人々が苦しめられています。平和の主キリストよ、どうかこの惨めな世界を憐れみ、まことの平和を、あなたの御心にかなったシャロームを来たらせてくださいますように祈ります。そしてそのために私たちの国が平和憲法を守って進んでいくことができますように、あの大戦中と同じ過ちを二度と繰り返すことがありませんように、知恵と力をお与えください。そして教会がその平和の道具として正しく語り、正しく行動することができるようにお導きください。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい暑さの中で体調を崩しているとも、健康上の問題を抱えている方々をどうかあなたが顧み、癒しの御手を差し伸べてくださいますように、心を病む人々をあなたが慈しんでくださり、絶えず傍らにいてお支えくださいますように、悲しみの中にあるとも、困難な問題で苦しんでいる友を慰めてください。旅行中の友には旅路の平安を、外国に暮らす方々と気流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた人々にあなたの年頃な保護をお与えくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々に今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。神様、私たちは今日特に教会学校の愛する子どもたちのために祈ります。明日まで足柄で行われているキャンプの間、どうか一人一人の健康が守られ、事故がなく多くの心に残る経験を重ねて帰ってくることができますように、あなたのお守りを切に祈ります。今日はまた 上原教会の歩みを出版することができたことを心から感謝して、感謝の集いが計画されています。どうかそのことの上にあなたの祝福がありますように。そしてそのために特に今日の礼拝からここに出席しておられる方々の上にあなたの恵みが豊かに加えられますように心からお祈りいたします。今日の礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでくださり、私たちが新たな希望と喜びを持って家路に着くことができますように心からお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど申しましたように共同緑ヶ丘教会の松本俊之先生をお迎えして説教を伺うことになりました。で、先生について簡単にご紹介申し上げたいと思います。1958年に姫路にお生まれになりました。で、立教大学で学ばれ、その後東京神学大学の大学院を出られましてから、ニューヨークのユニオン神学校でもさらに学びを進められて、1991年から96年までブラジルのサンパオロ福音教会、これは日系人の教会でありますけれども、その教会に日本キリスト教団から派遣された宣教師として、在任されました。その後96年から98年まで同じく教団の宣教師としてブラジルの北東部に、私もこれがどこにあるかよく分かりませんが、オリンダ市という町がありまして、そこのアルト・ダ・ボンダーデメソジスト教会、きっと発音が間違っていると思いますが、そこのメソジスト教会の牧師を務められました。で、その間は毎週ポルトガル語で説教をなさったと伺っています。で、98年に帰国なさいまして、教団の弓町本郷教会の副牧師をなさいました。で、その時は、毎週夜の礼拝で、日曜日の夜の礼拝でポルトガル語の説教をして、日本に働きに来ておられる南米の方々に喜ばれたと伺っています。で、2002年から共同緑ヶ丘教会の牧師をしておられて今日に至っている。で、私の個人的なことから言いますと、同じ日本ボンヘッファー研究会の仲間でありまして、かねてからよく存じ上げており、また尊敬している人です。で、西南地区の常任委員なども今勤められて、社会担当のいい働きをいろいろとしていらっしゃいます。で、音楽のことに大変詳しいので、その音楽についての専門的と言いましょうか、少し詳しい話は礼拝の後で懇談会の時にいろいろと伺うことができると思います。どうぞお楽しみにしてください。その他ちょっと面白いんですが、腹話術っていうんですか、秀者という、人形、それからペレという人形と3人でトークショーをするという稀な才能をお持ちです。で、今日はそういうことはちょっと注文はできませんが、またいつか折りがありましたらそれぜひ見せていただきたいと思っています。あまり紹介が長くなってもいけませんから、このくらいにいたしまして、松本俊之先生に先ほどのマタイによる福音書第8章1節以下をテキストに説教していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
今詳しい紹介をしていただきました。少し準備しました原稿の前にブラジルのことを少し申し上げます。先生がおっしゃってくださった教会名、日本語で書くと私がカタカナでそういうふうに書いたんですけど、アルト・ダ・ボンダーデ教会というふうに書きましたが、ブラジル語はL の音、子音の前の L の音はアイウェオのウと発音するんですね。アウト、だからアウト・ダ・ボンダーデとカタカナで書いた方が本当はいいんでしょうが、あまり馴染まないと言いますか、アルトと書いて普通に僕はアウト・ダ・ボンダーデというふうに読んでしまうんですね。サッカー選手で有名なロナウドって言いますよね。ロナウドって今最近では日本語でもウと書きますが、前はロナルドと書いてたんですが、 D の前の L っていうのでウの発音になるので、ロナウドっていうふうに今表記します。ポルトガル語の発音は基本的には日本人にはとっても楽で、カタカナで書けるっていうか、音を聞いたら大体カタカナが思い浮かぶので、英語よりはずっと、楽って言いますか、日本人には楽な言葉です。私は英語の発音もあんまり良くないので、アメリカで苦労した経験がありますから、アメリカ人よりは日本人の方が有利ですね。英語はこう強弱アクセントでストレスの強いので、日本人は割合イントネーションで、例えば主の祈りでもパイノストケスタスノスセウスサンティフィカードセイジャテオノーミヴェーニャテオヘイノっていう、こう何でも日本人にとっては割合言いやすいんですが、アメリカ人がやるとパイノースケスタスのセウスサンティフィカードセイジャテオノーミーなってね、なんでこんな簡単なこと言えないのざまあみろと思って英語の発音があまりうまくないのをポルトガル語だったらこれアメリカ人より有利だなっていうふうに、そんなことを思いました。オリンダ市っていうのはそんな有名な町ではありません。レシーフェっていう町はブラジルのことを少し知っている人であれば割合知っている、ブラジルで5番目ぐらいの知名度でしょうかね。日本でしたら、福岡とか仙台を知っているような人であればそういうぐらいの、ブラジルでも5番目ぐらいの知名度の町ですが、レシーフェという町はブラジルのこの地図を思い浮かべていただくと、南米大陸が右に突出した部分、熱帯ですがアフリカ大陸に一番近い部分のあたりを北東部と言います。北東部っていうと日本の方はアマゾンの方ですかっていうおっしゃいますけども、アマゾンはもうちょっと地図でいうと左の方の内陸部で、ベレンっていう河口からずっと遡っていった方が、北部と言います。北東部っていうのはそれ 独自の文化圏を持つ、ブラジル文化の発祥の地で、ブラジルの人口が密集地帯でありながら、世界で人口の密集した地域としては最貧地帯の一つだというふうに言われます。レシーフェの方が大きいと言いましたが、今となっては形としてはオリンダがその衛星都市のようになってますが、15万人ぐらいでしょうか。レシーフェは200万人ぐらい、そのオリンダの方が最初なんですね。そこからブラジルが始まったっていう、オリンダ市のちょっと北のところに、ポルトガル人が移住してブラジルが始まりました。その前にもう少し南の方にバイア州サルバドールっていう、サルバドールはごめんなさい、もうちょっと後ですが、バイア州に最初来たんですが、それから一回ポルトガルへ帰っちゃいましたから、住み始めたのはそのオリンダの近くが最初なんですね。そのポルトガルの総督ガバナーですか、ゴベルナドールが最初に到着したときに、そこにできていた町並みを見てですね、おお、リンダって言ったんですね。ああ、美しい。リンダっていうのは、山本リンダなんていう名前の人がいますが、美しいっていう名前です。おお、リンダっていうふうに叫んだのが、その町の名前の由来です。現在ではユネスコですか、世界文化遺産の一つになって、そのオリンダの丘に上がりますと、ちょっとタイムスリップしたような、この1600年代の街が広がっております。私がいたアウト・ダ・ボンダーデというのは、アウトというのはヒル、ダはオブで、ボンダーデはグッドネスで、ヒル・オブ・グッドネスという、名前のその、 そうですね、貧しい丘があるんですが、そこにあった教会です。非常に貧しい教会でしたが、いい経験をさせていただきました。その話をするとまた10分ぐらいかかっちゃいますから、ちょっとだけいいかな日本では私は聖書研究なんていうと輪読とかしましたが、その教会で聖書字の読めない人が3分の1ぐらいいましたから、聖書研究なんて言ったって僕が代表して読んで、変な発音ですけど、一番ではないごめんなさい、まだ聖書を読める方ですから、そういう経験もしましたし、貧しい人の実態っていうのはそこに住んでみないとわからない。しかしながらこの世界中のいろんなアジアであるとか、アフリカであるとか、貧しい街の姿が出てくると、映画でもニュースでも出てくると、どこか共通したものがあるな、なんていうことも思います。そうした自分の、現体験を忘れないようにして、日本でも働いていきたいというふうに思っております。さて、それじゃあマタイ福音書のテキストに沿ってお話をいたしましょう。最初のところでこのイエスが山を降りられるとっていうふうにあります。山を降りられるとっていうふうなことが書いてあるのは、マタイ福音書がこの5章から7章の3章にわたって三条の説教と呼ばれるこのイエス・キリストの教えがこの集中して述べられたところの直後だからであります。山の上っていうのは御言葉を聞くにはふさわしい場所であります。普段の生活を一旦休止し、山に登って、このイエス様の言葉を聞く、そういう生活は私たちにも必要なことでしょう。これは、私たちにとっては年に一度ぐらい開かれるこの修養会のようなものであるかもしれません。リトリートのようなものであるかもしれませんし、もっと細かく考えていますと、1週間に1度この教会に日曜日の礼拝のためにやってくる。そこでこの信仰をリフレッシュして、新たな力を得て普段の生活へと帰っていく、そういうことに近いものであるかもしれません。私たちはいつまでも山の上にいるわけではありません。普通の生活へと帰っていきます。イエス・キリストのようにこの罪のない方、神の子は山の上がよく似合いますね。それこそ仙人のように山の上に住んでおられて、私たち俗人がその尊い方のお話を伺うために山に登るというのであればわかるような気がいたします。しかしこのところによりますと、イエス・キリストが誰よりも先に先頭に立って山から降りてきたというふうに書いてあります。誰よりも山の上が似つかわしい清いイエス様が山から降りてきて、汚れたこの俗世間の真っ只中へと進んでいかれる。そしてその後大勢の群衆がついていった。この姿、この構図の中に私はすでに大きな福音が語られているのではないかというふうに思いました。山から降りてきてイエス・キリストが真っ先に出会われたのが、この重い皮膚病を患っている人でありました。これは皆さん偶然そうなったというふうにお考えでしょうか。私は偶然であるとは思いません。この5節を見てみますと、次のところですね、さてイエスがカファルナウムに入られるとというふうに書いてあります。この時イエス様はまだ町には入っていないんです。この後でカファルナウムという町に入っていきます。山のふもと、町外れの出来事でした。この重い皮膚病人は町外れでイエス・キリストに出会った。町外れで誰よりも先にイエス・キリストを、 山から降りてこられたイエス・キリストを出迎えたんです。どうしてでしょうか。それは私はこの人が町に住むことを許されていなかったからではないかというふうに思います。この重い皮膚病というのは新教大学聖書の、初版といいますか、最初の方の頃のお持ちの方はここ雷病というふうに訳されている聖書をお持ちの方もあるんじゃないでしょうか。1993年 か4年頃以降の新教大学聖書で重い皮膚病というふうにこの訳が変わりました。この病気は単なる体の病気ではなくて宗教的に汚れた病気であるというふうに信じられていました。何か悪いことをしたからこの病気にかかったんだって、そういうふうにみんなが思っております。健康な人との交わりを断たれ人間扱いされなかった。もし誰か健康な人が病気になってない人が近づいてきたら自分は汚れたものです、近づかないでください、触らないでください、危ないです、そういうふうに叫べって書いてあります。それが最初に読んでいただいたレビ記13章のところの言葉です。社会から抹殺される、身を隠して退かなければならない、生きていても生きていないかのごとく、歩いていても歩いていないかのごとく生活しなければならない、こんなつらいことはないと思います。誰からも相手にされないでどんどんどんどん追いやられてとうとう山のふもとまで来てしまった。それゆえに誰よりも先にイエス様と出会うことになったのではないでしょうか。この人は三重の苦しみ悲しみを持っていました。第一はもちろんこの肉体的な病苦のことです。体が言うことを聞かない、痛い、あるいはこの病気の場合は逆に痛くない、体の部分が崩れていくということです。第二は宗教的な断罪です。体の病気はつらいですけれども、それでもみんなに支えられ励まされていればまだ救いがあります。しかしこの病気の場合にはそれはお前が神様の前で何か悪いことをしたから、罪があるからその罰としてこういう苦しい目に遭ってるんだ、そういうふうに断罪される。それによって罪悪感に苛まれたことでありましょう。それが第2番目です。第3番目はそれと関係してますが、それゆえに経験するこの社会的阻害です。みんなから仲間外れにされるということです。ですから治ったとしても、病気が治ったとしても体が癒されたとしても、それだけではまだダメなんですね。癒された後で祭司に体を見せて完全に治ったということを認定してもらわなければなりませんでした。そこで初めて全人的社会的に回復するということです。この病気は世界中のほとんどの場所で同じように呪われた病気として社会から隔離されてきました。それだけ恐れられた病気であったということもできるでしょう。今日では病原菌も発見されまして、それほど恐るべき病気ではなくなりました。もちろん今でもまだ差別はありますが、病気としては、克服された病気です。病原菌の発見者の名前を取ってハンセン病であるとかハンセン氏病というふうに呼ばれるようになりました。従来のこの雷病という言葉、あるいはこのレプシーという言葉はどこの国の言葉でも差別的意味合いを持っているので、それを使わないようにしよう、使わないというふうになってきております。ただ私はこのハンセン氏病はこのそういう意味で克服された病気であるけれども、あったとしてもこの三重苦を強いられる病気は形を変えて今日でも存在するのではないかというふうにふと思いました。皆さんどういう病気のことを指しているかお分かりでしょうか。あるいは何か思い当たる病気はあるでしょうか。私はこのエイズのことを思いますね。今日のエイズをめぐる状況と非常によく似ていると思いました。この病気の苦しみ、死への恐怖に加えて、あれは神様からの天罰だ、悪いことをしたからあんな目に遭っているんだ、自業自得だ、特にこのセックスとか同性愛と結びつけられて語られます。そしてそこからついに社会からも阻害される。家族も、自分の家族からエイズ患者が出たということをひたすらこの隠し通そうとする。つまり死ぬ前から社会から抹殺される、そういう病気はやはり今日でもあるということを思わされるのです。 ところがこの主の御業はまさしくそういうところから始まっていく。つまり中心ではなくて周辺、あるいは周辺化された人、端っこへ追いやられた人のところから始まっている。誰もが、みんな他の人が神様から最も遠く離れていると思っているところ、神様から裁きを受けて呪われているのだと思っているようなところを、見捨てられたような場所、誰もが避けて通る場所、人間扱いされないような場所、イエス・キリストは真っ先にそういう場所へと向かい、そこで人間と出会い、信仰と出会い、御業を始められる。偶然といえば偶然であるかもしれませんけれども、聖書を注意深く読んでみると、そういう神様のやり方、計画というものがむしろこの、特徴的に浮かび上がってくるように見えてきます。普通の物事の普及の仕方は反対ですよね。マーケティングリサーチなどでも、このまず大事なポイントを押さえて、中心を押さえて、日本だったらまあ東京を押さえてと言いますか、そしてそこからこの周辺へと広がっていく。ところがイエス様のやり方はそうじゃない。この世の価値観とは違う。エルサレムではなくてガリラヤのナザレから、ナザレの何の良き者が出ようかと言われた、そういう地域から始まっていく。王様の宮殿からではなくて、ベツレヘムの馬小屋から始まる。律法学者ファリサイ派の人々からではなくて、教養も何もない一階の漁師から弟子に選ばれていく。こうしたことは偶然ではなくて、むしろそういうところにこそ聖書のメッセージがあるのではないかというふうに思います。それでは次に、この重い皮膚病の人が何をしたかを見ていきます。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄りひれ伏した。2節。この人はイエス様の姿を見るなり近寄ってきたんですね。私が言ったことを思い出してください。この人は健康な人を見かけたらどういうふうにしなければならないのか、どういうふうにしろっていうふうに聖書に書いてあるのか。近寄ってはならないんです。むしろ退かなければならない。それがこの聖書、律法の定めるところです。そういう意味でこの人は明らかに律法違反をここで犯している。おそらく周りの人、弟子たちは静止できるなら静止したかもしれませんが、静止する暇間もなく、この、彼はパッとイエス様の前に走り寄ったんじゃないかと思います。ですから周りの人は逆にですね、この人の病気に侵された体を見て飛びのいたんではないかというふうに、私はその情景を思い浮かべます。そしてイエス・キリストとこの向き合いました。そしてこう言うんです。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。この御心ならばっていうのはですね、原文に即して、日本語に訳しますと、あなたが欲しさえすればっていうことです。英語のいくつかの聖書を見ていますと、 If only you will とか、 If you choose とか、 If you want とか、そういうふうに訳されていました。ただあなたがそれを望めば、それを選んでくださりさえすれば、私は清くなることができる。私が清くなれるかどうかは、あなたがそれを望まれるかどうかにかかっています。つまりあなたの意思一つですというふうに言ったんです。宗教改革者のルターはこの物語が大好きで何度も説教したそうです。そしてこういうふうに言っています。この病人が主を御心ならばと言ったとき、その御心について何ら疑うことはなかった。自分が癒されるということについても何ら疑うことがなかったというふうに言ったそうです。皆さんはこの御心ならばという言葉をどういうふうに受け止められるでしょうか。私たちもお祈りするときにしばしば御心ならばっていうふうに祈るんではないですか。私もそういうふうに言いますが、しかしそういうふうに祈っているときにですね、果たしてこの人と同じようにイエス様を信頼しきって言ってるかなっていうふうに思うんです。むしろなんか こういうことを祈りしてもダメだろうな、あ、つかましすぎるなとかね、 そういう時にむしろ口をついて御心ならば叶えてくださいっていうことが多いんじゃないでしょうか。自信がないって言いますか。まあ祈らないよりは祈っておいた方がそれぐらいの方がいいだろうっていう、こういうのはダメ元祈りっていうふうに言うんですけど、やらないよりはっていう、そういう自分の全てをかけていない、まだこの自分の意思っていうか判断というものが大きな位置を占めている。ところがそういう自分の迷いも疑いも全部ひっくるめてこのイエス様に委ねてそこに立つっていう、それがこの信仰だっていうふうに言うわけです。ルターはこの重い皮膚病人のこの姿の中に、彼の言葉の中にそういう信仰を、私たちの模範となるような信仰を見たのです。この病人のそういう大胆な信仰に対して何が起こったでしょうか。誰もが近づくのを嫌がる重い皮膚病です。今申し上げましたように、おそらくこの時も他の人はみんな飛びのいたことではない、飛びのいたであろうと思います。その中でたった一人退かず、逆に手を差し伸べてこの病人に触れた人がいた。それがイエス・キリストであります。そして癒された。イエス・キリストは誰かをお癒しになるときに必ずしもその人に触れられたわけではありません。このすぐ後に百人隊長のしもべの癒しというこの物語が続いておりますけれども、この百人隊長のしもべの癒しに至っては触るどころか見てもいないんですね。代理としてイエス様のところにやってきた百人隊長の話を聞いて、全く遠く離れたところからただ一言おっしゃった。それだけでこの百人隊長のしもべは癒されたって書いてあります。イエス・キリストにとってはそれで十分なんです。イエス・キリストの言葉にはそれだけの力がある。この百人隊長のしもべの癒しはそういうことを高らかに告げております。で、今日の物語に帰りますと、それでは一体どうしてイエス様はわざわざこの人に手を差し伸べて触れられたのかということです。触れる必要はないんです。イエス様だって飛びのきながら後ずさりしながら清くなれっていうふうに言えばそれでよかったんじゃないでしょうか。私が言いましたことをもう一回思い起こしてください。この人の深い傷は一体どこにあったのか。それはただ単に体の病気のことではありません。誰からも無視される、誰も相手にしてくれない、自分のことを人間扱いしてくれない、自分が歩けばみんなが自分を避けて通っていく、自分に触ってくれない、自分の方からも近づかないでくださいと叫ばなければならない、そこにこそこの人の本当の深い傷があったと思います。イエス・キリストはそのことを知っておられた。この人にとって誰かに触れられるということがどれほど大きな意味を持っているかということをイエス様は知っておられた。イエス様はこの人に手を置くことによってその体の傷を癒すと同時に、そういう深い心の傷を癒されたのだと思います。よろしい、清くなれ、三節の言葉です。よろしい、ここによろしいと訳された言葉はこれもとてもいい訳ですが、忠実にこの日本語にするならば、私は確かにそれを欲するということです。私は確かにそれを選ぶ、 I do will、 I do choose、 Yes I will ということがこのよろしい、清くなれという言葉です。重い皮膚病人のもしあなたがそれを欲しさえしてくださればという願いとこのあうんの呼吸でというか対応してるんですね。こうしてるんです。もしあなたがそれを欲しさえしてくださればと言ったのに対して、そうだ、それが私の意思だというふうにイエス様がおっしゃった。イエス・キリストはこの人にこのことを誰にも言わないようにというふうに言われました。どうしてでしょうか。私はこれはイエス・キリストは癒しや奇跡をたくさんなさったけれども、それを伝道の道具、手段にはされなかったということを示しているのではないかと思います。確かにたくさんの奇跡をなさった。 私はそのことはその通り信じております。しかしイエス様はそのことの持つ危険性をも同時に十分に承知しておられた。癒しだけが一人歩きし、イエス・キリストっていう方は不思議な癒しをなさる方だっていうことが前面に出ていくと、より多くの人がより多くの人たちがもうどうにもならないくらい押し寄せてきたことでありましょう。そしてもしそれをイエス様はそれを用いて伝道しようと思えば伝道することもできたかもしれません。そういうふうな道を取っていっておられたとすれば、イエス様は十字架にかかって死ぬこともなかったと思います。そのままこの方こそ本物のメシアだというふうにみんなから持ち上げられて、大宗教に発展していったということも想定できます。今日ではそういう宗教もたくさんあります。不思議な癒しを見せて、何かそれによってこの人を引きつけていくっていう宗教はあるわけですね。私はブラジルにいたときに、ブラジルのキリスト教の中でも、教派によってはそういうことがあるっていうのをたくさん見てまいりました。テレビでですね、伝道集会かなんか映し出し、伝道集会の情景を放映しておりまして、牧師がですね、この舞台の上でこの歩けない人が舞台に連れられてきてですね、イエス・キリストの名によって立って歩けって言ったら、その人がなんかすぐっと立ち上がって歩き始めるんですね。どうも怪しいなっていう気がしますけど、そしてこの人がそれまで本当に歩けなかったっていう人がいろいろ次々と証言をして、それを見ている人にですね、すごいっていうふうに思わせるんですが、私は何かそういうのはまやかし臭いっていうふうに思います。先ほど言いましたように、私は癒しってのはあると思います。親友ってのは確かにある、確かにイエス様ならそんなこと何でもなかった、すぐにできたことでしょうし、イエス様でなくても神様の力が、あるいはイエス・キリストの力がそこに入ってくれば、介入すれば、そういうことはあり得ると思うんですね。できることだと思います。ところがそれを人に見せるために、あるいは人を集めるために用いてはならないし、イエス様自身もそういうことは、なさらなかったと思います。イエス様のなさった奇跡っていうのはですね、いつも何らかの形で愛と関係があるんですね。愛と関係のない奇跡はイエス様はしないんです。ですからあれのでサタンがですね、お前が神の子だったらこの石をパンに変えて食べたらどうだって言ってもしないんですね。それは愛と関係がないからです。この宮殿の新宮殿でしたっけ、上から飛び降りたらどうだって、神の子だったら天使が助けてくれるだろうっていうふうに言いましたが、しないんです。愛と関係がないからですね。イエス・キリストは奇跡を見せて、癒しを見せて人を集める、いわばこの栄光と誉れの道ではなくて、このあと苦難と十字架への道を歩んでいくことになります。私たちもこの不思議なことをやってみせる英雄の姿にではなくて、その苦難を耐え十字架に死ぬ姿の中にこそ、誠のキリスト、誠の救い主の姿を見出す、そのこと、そこにこそ見出すことができるかどうかということが問われているんじゃないでしょうか。さあ最後のことですが、私はこのブラジルにいたときに、ブラジルではこのスキンシップ、触れ合うということをとても大事に、する国であったということを思い起こします。会うたびにこう抱き合うんですね。挨拶をするときに抱き合います。頬をすり寄せてこのチュッチュッチュッって3回キスをするんですね。それが日常的な挨拶でした。日本に帰ってきてそういうこのスキンシップがないのがなんとなくこう物足りないんですけれども、下手にやるとセクハラ牧師だというふうに言われそうですから、あまりやらないですけど、そういうでも体に触れ合ってするっていうのは大事だと思いますね。ぬくもりっていうのはこう残って、よく体が覚えております。せめて握手ぐらいしてするのが、まあ、日本の教会でも普及すればいいなというふうに思っております。 イエス・キリストは私たちのことを思い、最も良いことを備えてくださるお方であります。私たちもこの重い皮膚病の人のように、そのイエス・キリストの良き意志を信じて、そのもとに飛び込んでいく信仰を持ち、大胆に歩み始めましょう。お祈りします。主なる天の神様、この朝の礼拝、代々木上原教会の方々と共に礼拝を捧げることができて感謝いたします。あなたが一人一人の人を招いておられること、特に私たちの世界で追いやられているような人々のところに真っ先に行って触れてくださるお方であることを改めて思い起こしました。そのあなたの愛に、あなたの招きにこの人は応えましたが、私たちもその彼のような信仰を持ってこの愛に応え、それを受け止め、その道を歩む者とならせてください。一人一人があなたに招かれているだけではなくて、私たちが共に手を携えてあなたの招きに応える共同体、教会を作り、また神の国へと向かっていくことができますように、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。次に歌う賛美歌は480番ですが、この歌はブラジルでできた賛美歌でありまして、それを日本語に翻訳してくださったのはこの松本先生です。で、特にご希望がありまして、この礼拝の時に歌いたいということでしたので、私たちも練習しました。ちょっと馴染むまでは難しい歌だと感じましたけども、リズムに乗ってしまえば割に、なんて言うんでしょう、うまく歌えると思います。どうぞ練習の成果を出してご起立できる方はご起立ください。480番新しい時を目指し。